皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第403回目。本日の放送は前回の竹原さんからのご紹介で、ぬさもりさんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは、ぬさもりさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の竹原さんからのご紹介ということで、ぬさもりさんにメッセージがあります。
はい。
ぬさもりさんの今後のビジョンをお聞かせください。だそうです。
どうですか。
大きいテーマできましたね。
いきなり大きなテーマが。そうですね。ビジョンっていうのはちょっとうっすらとは考えてはいる頃なんですけど、今その、まあ、竹原さんと同じ、まあ、物販入る前のコミュニティでずっと一緒でして、そうなんですよ。で、そこがやっぱ中国輸入で OEM で、商品を販売しようっていう。ところでして、で、僕はちょっとやっぱり、そこのアマゾンとか楽天で販売するにしても、やっぱり少しやっぱこだわりを持ちたいっていう感じで、今まで出した商品も結構その、権利関係取ったりとか、
デザイン
とかちょっとこだわったりみたいな感じで売ってることが多くてですね。
なるほど。
まあやっぱ今後もその路線にはなるとは思うんですけど、ただやっぱりその、まあ実際物販、この物販っていうコミュニティに入らせていただいて、まあいろんな、まあ、セミナーとか、参加させてもらってて、で、やっぱり本当に自分で一から設計じゃないけど、こういろいろとデザインだけじゃなくて、まあ売り方とか、まあ D2C でっていうのがよく、最近のセミナー、ウェビナーってセミナーで多いんですけど、まあそういうことっていうのはやっぱり将来的には自分もやりたいなって思ってるんで、やっぱり単純にやっぱお金だけじゃない、ところでやっててやりがいがあって、かつこう、どんどんその物販の関係者以外の人ともつながれるような、スタイルのビジネスを構築できたらなっていう感じですね。はい。
わかりました。じゃあ今日はその辺もちょっと深掘りしながら、はい、お聞かせいただければと思います。
よろし
く。はい。では、ぬさもりさん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい。兵庫県、まあ、出身で、まあ、今、34歳、ぬさもりと申します。物販っていうビジネス自体はですね、まあ、7年前かな、2016年の夏から、やっておりまして、もう今で8年目ですね。
はい。
年目になりましてですね。まあ、もともとは、なんていうか大学卒業してから割とそのバックパッカーとかやってふらふらしてたんですけど、
いろんなとこ旅してたんですか。
そうっすね、やっぱりいろいろ旅行が好きだったんで、まあそれで旅行してる中でもうその、僕が主に旅行したのが2012年からまあ物販始めてからもやってたんですけど、12年からコロナになる2019年ぐらいまでっていうか、まあ結構旅行してて、で、自分はあんまり、なんていうんですかね、サラリーマンとかなりたくないなっていうタイプだったんで、なんかないかなと思ってて、で、旅行してたら、やっぱりこう、まあ、いわゆる今で言うところのノマドワーカー的な人っていうのがポツポツいたんですよ。で、それ聞いて、あ、それいいなと思って、で、まあ、旅行してて、旅行の記録をまとめて、で、YouTube とか、まあ、ブログとかで上げてて、で、本も出しちゃったよ、みたいな人に出会いまして、それなんかめっちゃかっこいいしいいなと思って、またそういうことできないかなと思ったんですけど、やっぱなかなか難しくてですね。で、2015年の末に石垣島でキャンプしてたんですけど、でしてて、で、その時に出会ったなんか70歳ぐらいのおっちゃんがいたんですけど、そのおっちゃんが、なんか僕が来る1ヶ月ぐらい前に、アマゾンでなんか飯食ってる、アマゾンで物販して飯食ってる人いて、その人が、こう、キャンプしながらスマホでちょこちょこ在庫管理するだけで飯食えてるっていうやつもいるから、そんなの面白いんじゃないって言われて、なんかちょっと、まあ物販やってみようかなって思っ ったっていう思って、まあ、スタートすることになるんですけど。最初、まあ、欧米輸入ですね。欧米輸入やったんですけど。うん、
はい、はい。
2016年って結構円高で、1ドルが102円とかだったんですよ、うん。
はいはいはい。
だから結構参入する人が多くてですね。
はいはいはい。ああ。本当に単純転売だ、最初はじゃあ。
そうですね。本当にアメリカのAmazon.com から、なんかレゴブロックとか、
はいはいはい、
なんかあの、家電とか買ってみたいな感じですね。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、そういうことをやってたんですけど、やっぱなかなかこう、うん、まあ、うまくいかなくてですね。まあ、どうしようって。
最初の単純転売だと、ちょっとなかなか利益出すの難しかったんじゃないですか、そしたら。
そうですね。で、特に、まあ、後々分かったことなんですけど、うん、あの、その時っていうのは本当にこう、ブームだったみたいで、
はいはいはい、
の先輩が。
そうなんですよね。いろいろ商材とか出てましたからね。はい、
ちょうどそれが、はい、まあ結構広まってるみたいなタイミングだったんですよ。
はいはい、
はい
はい。
まあそれでなかなかうまくいかずで、まあ、
うんうん、
どうしようってなった時に、そのなんかいろいろ何人かメルマガを撮ってたんですよ。その発信して
る。はいはいはいはい。
で、そのうちまあ欧米輸入の単純転売してる人が、たまたままあ大阪の方で、うん、その中国輸入の相乗り転売やってる人の、なんかあの、情報商材、うん、みたいなタイミングで飲み会やりますっていうのがあった
ん
です、
うんうん、
で、そこで参加して、で、実際その中国輸入転売を教えてくれる人が、なんか大阪の人で、でですね、
うん、
なんかその教材が3万円だったんですよ。
はいはいはい、はい。
3万円で一応3ヶ月のメールサポート付きっていう。
あ、それは安いですね。
めちゃめちゃ安くて、で、結局それ買って、うんで、うん、で、その人が結構まあいい人で丁寧に教えてくださる方だった。
あ、そうですか。それは3万円でそこまでやってくれるのって良心的ですね。
あ、めちゃめちゃ良心的ですごく良かったんですけど、うん、それをやって、まあ3ヶ月目ぐらいでも月利50万ぐらいまで。
へぇ、あ、すごいですね。
あ、いえいえ、ほんとなんかもうこれ失敗したらもうね、あの、ダメになるというか、働かないといけないなって思っちゃって。
うん、その旅行しながらのこの生活ができなくなっちゃうみたいな。
絶対できなくなるし、やべえなと思って。
自分は俺、この生活をやめたくないと。このスタイルやめたくないと。
このスタイルは絶対維持しないと嫌だなぁ。で、まあやってて、まあそれでもう月利50いったし、まあ別にその時ってまだ20代の、うん、まあ後半だったんですけど。
うん。
まあそんなにめちゃめちゃ金持ちになりたいとか思ったことはなくて。
あ、まあ自分で生活できればな、みたいな。
そうなんですよ。
うん。
ぐらいにしか思ってなかったんで、まあ月利50万あったら、まあまあまあ、あの普通に、風には困らない。
そうですね。サラリーマンやってるよりはいいですからね。
はい。
うん、
まあ、それで、結局、もうちょい物価安い国行っとけば、で、そこで旅行しとけば、うん、まあ、あの、お金は貯まるし、みたいな感じで、最初、それで、まあ、うまくいってからすぐに、まあ、あの、その時、対抗パートナー EU の人なんで、
はいはいはい。
一応 EU にご挨拶行って、
行って、はいはい。
で、EU で、まあ、5日ぐらい過ごしてから、またなんか、中国の雲南省とか、ネパールとか、インドとか旅行して、みたいな。うん
感じですね、なるほど。で、まあ、その、中国輸入が、まあ、柱になったっていうことですかね、そしたら。
そうですね。
うん、
はい。
中国輸入、今は完全に OEM で。
まあ、今はもう相乗りは全部やめて、
やめて、
っていうので。はいはい、まあ、結構やっぱ旅行はよくしてたんですけど、
うん、
まあ、結局自分もノマドワーカーみたいになっちゃって、やっぱり移動しながらっていうのはだいぶきついんですよね、やっぱり。
ですよね、
うん。きついし、なかなか落ち着かないっていうのがあって、まあ、ノマドワーカーみたいなことしてたんですけど、
う
ん、結局コロナで、まあ、外国行けないなってなっちゃって、
うん、
で、やっぱり相乗りにしても、こう、いつまでも、どんどんどんどんやっぱり相乗りも、難しくなってきてたタイミングだったんで。
うん。
まあ、これだったらちゃんと腰据えて OEM やろうっていう感じで。まあ、コロナ、まあ、2020年6月からまあ OEM 始めるようになったんですよ、
ね。あ、割と最近なんですね、じゃあ OEM は。
そうですね。一応簡単なパッケージ移し替えとか、そういった汎用 EM みたいなのはもう2018年からやってるんですけ
やって
ど、
たんだけど。はいはい
だけど、やっぱりなんか、ちゃんとブランディングみたいなのをしてないんで、やっぱりなんか売れなくなってくるんですよね。それがあったんで、結局、なんか収益の大半はもう相乗りで、相乗りの方が荒っぽく稼げるんで、それでいっちゃえみたいな。
初動はいいですけどね。
初動はいいんで、やっぱりそっちの方が、
そうなんですよね。
楽だと思って、出すけど、やっぱりでもちゃんと腰据えないとな、みたいな。
あ、そうですか。で、もう、そのコロナ、あに、あ、コロナの時に、もう本格的に OEM のリサーチから、商品作りから始めて。
そうですね。そういう感じになりましたね。
じゃあもう、旅行もせずやってたんですか？その時はじゃあ。まあ、コロナも
そう
あったっていうことでしょう
で
けど。
すね。もうコロナもあったから、もう旅行がそもそも行けないんで、もう仕事するしかないなと思っちゃって。まあね、
本来俺のスタイルじゃないけどな、みたいな。
すごくしんどかったっすよね。なんか、いけねえっていうのがもう
唯一自分の楽しみを奪われちゃったんですもんね、だってね。
いや、そうですよ。だって、あとやっぱ飲みに行くのも好きなんですけど、飲みにも行けねえしな、みたいな。
ああ、そうですよね。まあ、じゃあ、しょうがない、仕事やるしかねえかな、みたいな。
そうっすね。
OEM 頑張ろう、みたいな。
そんな感じですよね。もうなんか、それだったらもうちゃんとしっかりとした仕事でやらないと多分長く続かないだろうし、みたいな。
なるほど。で、中国からサンプル入れて、何回かやり取りして、みたいな感じで。
そうですね、やっぱり。でもなかなかやっぱり最初軌道乗せるのはやっぱり難しかったな、みたいな。やっぱりリサーチもちょっとなんか変に考えすぎたりとかして
そうで
た
す
ん
よ
で。
ね。いや、ましてそのコロナ禍の中で、その新しい商品作るのって結構大変だったと思うんですよ、あの頃って。
ああ、そうですね、中国にはロックダウンとかあっ
中国
たん
も
で。
結構ね、パニックってたし、やりとりね、結構大変でしたもんね、あの頃
や
はやっ
り取りがまあ、大変だったんですけど、でもなんか今と比べたときに、まだその隙間があるな、みたいな、日本側の事情なんですけど、今は結構その中国も、今年2回ぐらい中国行って工場とか見に行った
ああ、
ん
行って
でき す
たんです
よ。
ね。
まあ今年それできるからすごいいいなとは思う反面、こう、逆、もう中国側とのやりとりはスムーズになった反面、日本側がこうちょっと競争が熾烈になってるイメージがあって。
同じような商品出てきましたか？
ああ、僕はちょっとやっぱりね、ちょっとこだわっちゃうんで、あんまり同じようなやつはまあ出ないんですよ。
ああ、じゃあ、まだね。
出ないんで、まだいいんですけど、まあでもやっぱり周り見てても新規で、新しい商品作ろうっていう時に、やっぱりどうしても、競合がかなり、もうそのコロナの期間とかに成長した連中と戦うんだ、みたいな感じになってるんで、
なんかそのコロナ中にそのリサーチとする上で、なんかそのぬさもりさんの中でこういうこと気をつけたとか、なんかありました？他と差別化するのに自分なりのこだわりで、こんなこだわりでやってたとかってあります？その時。
まあそうですね。やっぱり見た目が一番大事なんで、
見た
結
目が
局
大
同
事。
じようなやつっていうのが並んでると、どうしても広告費もかさむし、まあ、クリックが分散しちゃうんで、やっぱり1枚目の画像で、他と違うんだっていうのを示せるかどうかっていうのはめちゃめちゃ重要視して、
ああ、なるほど。商品じゃなくて、商品、その、サムネイル画像にこだわったってことですか、じゃ
そうですね。1枚目の画像でも結局、どんだけ化粧しようが、商品画像をバキバキに加工しようが、でも見た目同じだよねってなっちゃうと、まあ、一緒の扱いになっちゃうんで、商品画像の元の部分からやっぱり 絶対どう見ても違うっていう風なのが分かるようにみたいな。
ああ、じゃあ、商品のデザインからもう本当にこだわって作ったってことですか、じゃあ。
まあ、こだわって作ったというよりかは、なんか結局、もともとちょっと違うみたいな。
あ、もともと違う。
もともとはちょっと違うけど、でもこのポジショニングの関係で、うん、このポジション取れるよね、みたいな。のデザイン含めて探すみたいな感じでしたね。機能とデザイン量。まあやっぱ機能とデザインがやっぱり、デザインだけ先行しちゃっても仕方ないんで、機能も含めてのデザインかなっていう、やっぱり、アマゾン、特にアマゾンで売るんだったら重要だと思ってるんで。
なるほど。
とか、
じゃあ結構その作る上で、もうじゃあ何回もこうやり取りしたんですか？そのサンプルとかのやり取りっていうか、中国と。
そうですね。やっぱりこう、自分自身、まあ最初に出した商品っていうのは他のほとんど同じだったんですけど、
うん、
それが埋もれちゃうっていうのはやっぱり分かってたんで、
うんうん、
やっぱりそこのやつでちょっと一部だけ、変えてみたいなので見せ方を大きく変えることができたんですよね。で、そうするともう圧倒的にそのライバルよりも強くて結局一強になれたんで。
あ、そうですか。
はい。で、その経験があるから、まあ次もやっぱりそういう感じでできたらいいなっていうのはあったんで、でもちょっと参入障壁高めのところを狙った方が、こう、後続が来ないんで、
なるほど。
まあそれを狙ってっていう感じですね。
なるほど。ね、アパレルとかだったらね、もう作っちゃえば結構あれ、デザインなんかすぐマイルされちゃうんでね。
はい。
まあ、
やっぱり単純に。
じゃあ、機能性とか、
はい。
ちょっと、まあ、どうだろう、特許とか、加えてみたいな感じになるんですかね、そしたら。
あ、そうですね。やっぱり衣装とかはやっぱり、ガンガン撮ろうみたいな感じでやってますね。が売ってないデザインですとか、うちが持ってるもんですっていうのがやっぱり言えるか言えないかって結構大きいかなと思ってるんで、まあ、特にアマゾンってなんかこう理不尽な理由で止められるとかもあるんで、まあそのなんかまあ防止するみたいな、ちゃんとうちは権利持ってんだよみたいな、こっちが潰しに行ってもいいみたいな話もあるんですけど、でも潰しすぎると目立つし、通報でね、なんかそれを、
そうですね。
あるんですけど。
はいはいはい、はい。結構そういう、なんだろう。逆にその絵で、対策ができて、なんか変なその真似したセラーを排除できたとかっていうのはあるんですか？
まあ、今んとこそれをやろうとしたんですけど、一回。
ああ、そうなんだ。あ、やっぱ出てきたんだ。
出てきましたね、パクられたやつ。デザインパクってきたやつがいたんで。
うんうん、
やろうと思ったんですけど、うんうん、ただそいつがそもそも全然売れないみたいな。
あ、じゃあ別に蹴落としてもしょうがないかなって感じですか、じゃあ。
感じだったのと、それを結局 Amazon に一回通報してみたんですけど、
うん、
なんかその Amazon のポリシーとそのなんか日本の法律ってやっぱ乖離してるじゃないですか。そこで、なんか、アマゾン的には、ちょっとそれは申し立てできません、みたいな、ふうなことを言われて、結局。
そうなんだ。
はい。
あ、じゃあ結局、排除できなかったんだ。その人は。
できなかったけど、別にどうでもいいやつだから、
そもそも売れてねえし、いいかって。
そもそも売れてないんで。
だから、売り方がわからないってことですね、じゃあね。
ああ、まあ、売り方わからないっていうのと、あとちょっと、報告かけるのが難しいとこなんで、まあ、その辺で、まあ、あとその、やっぱりその商材ってもともとは、本当汎用 EM 的に出す、セラーさんが多かったんですけど、
ああ、なるほど。
まあ、そのノリで向こうもやったけど、そんなに縦積みで売れるかどうかわかんないのに踏み込まないみたいな感じなんですよね。
あ、そうなんだ。でも、ぬさもりさん的には、まあそんな、お前何やってんだ程度で。
まあ、やられてるな、みたいな感じで。でも全然脅かす存在になりきれてないんで、全く
。ああ、なるほどね。 ページ作りとかは結構そのむさもりさんの真似してる感じだったんですか、じゃあ。
いや、全然真似できてなかったですよね。
あ、真似はできてなかったんだ。
全然 LP を真似できてなくて、そのなんか一部の自分の商品のデザインで一応その権利取ったやつとかなり似たようなデザインを持ってきたけど、LP がしょぼすぎるっていうのとか、広告もなんか書けんのも下手だったりとかで。
なるほどね。でも、ありますよね、そういうのね。やっぱり多分、ぬさもりさんはその商品を、に、OEM から作る、その、最初の、なんでしょう、ストーリーがあるわけじゃないですか。
うん。
ねえ。で、そうするとやっぱり LP もそういう思いが自然と入ってくるわけで、
はい。
真似した人ってそういう思いって全然感じられませんもんね。どんな LP 見ても、他の、その、真似さ、してる LP って結構あるけども、
うん。
なんかやっぱり抜けてますよね。伝わんないというか。
うん。なんかこう熱量みたいなものが
動
かないというか。
熱量ね。うん。それはある。
うん。
うん。どんな LP 見ても、あ、これはグッとくるなっていうのはあるし、その、グッとくる LP を、あ、これ、ここま、ここを真似して作ったんだろうなっていう、ページを見ることも多々あるんですけど、
はい、
なんかやっぱり、そこに、なんか、思いは伝わってこないなっていうのはありますよね。
いや、ほんとそうですよね。うん、なんかそれってすごい、テクニックとかそういうものを超えた何かがやっぱありますよね。
ありますよね。
うん。
うん、なんかね、やっぱりこう、細部がこだわりがないっていうんですかね。
はい。
うん。なんでこういうとこ気をつけなかったんだろうみたいなね。
それとなんか、なんか抜け、なんか普通に文字とか抜けてる感じがするんですよね。普通に言葉の文字とかも。なんかこう、やっぱり適当な感じがするんですよね。
はいはいはいはい。
なんかレイアウトを真似しただけみたいななんか。
ああはいはい。テンプレ的にね。
テンプレ的に使われてる感じがします、
ね。なるほどね。はいはいはいはい。いやでも、やっぱりそういうのって、お客さんわかるんですよね、なんかね。やっぱり。
そうっすよね。
うん。
ずっとやっぱりライバル中国人がやっぱり多いんで。
はいはいはい、はい。
なんかどうしてもなんかこう、なかなか日本人が喜ぶっていうところまで迫りきってないというか。
うん。確かに。確かに Amazon のページはね、なんか漢字もなんか変な漢字使ってたりね。ああ、これ中国セラーだなぁと思いつつ見るときありますけども。
ねえ、あと、なんか、日本人の、なんていうのかな、気の利いてる感じっていうのが、どうしてもあの人たちは出せないんで。
出せ、そうですね。やっぱそれは日本人特有の、ものですからね。
そうですね、感覚というか。
感覚ですもんね、そこは感覚ですもんね。
ただ、その、なんか、パクられてもなんか、なんかほんとテンプレ的というか、
うん、
そういう感じあるさ、感覚的にはちょっと、なんか理屈としては同じような内容なんだけど、感覚としてはなんかちょっと違うなっていうのがね。
なるほどね。あ、じゃあ、ぬさもりさん的にはこう真似されても、あ、そんなにこう、脅かす存在はまだ全然出てこないと。
そうですね。なんか、あと自分はなんかあんまり真似、っていうのが、まあ、そこまでされづらいですね、今のところ。あんまりがっつり真似、完全に真似されて出されたっていう経験はないと言いますか。うん、まあ、やっぱそれが、まあ、完全に真似されるのが嫌だから、ちょっと変えてきてるっていう。
ああ、はいはい。そもそも、だって、ぬさもりさんの考え方が、商品作りがそこでしたもんね。
そうですね。
最初のね、さっき、最初話聞いたら、やっぱりそこからスタートなんで。
はい。
うん。なるほどね。今は、OEM 何商品、何商品ぐらい手掛けた？
ああ、でもまだ僕は遅いんで3商品ぐらいですね。
ああ。いや、でもそれで単品通販で、こう売ってるわけですもんね。
そうですね。はい。
うん、いや、めちゃめちゃ効率いいじゃないですか、3商品で。
まあ、そうですね。3商品だから、管理はまだ楽なんですけど、やっぱり、でも今後もどんどん増やしていかないと、まずいなというふうに個人的には思ってるところですね。
なるほど、なるほど。その3商品の中でランキング1と1位とか取ったりもしたんですか？
そうですね。一番最初に出した商品がもうベストセラー取って、もうずっと2年ぐらいベストセラーですね。
あ、素晴らしい。
あ、いえいえ。
じゃあもうそれがもう、あれですね、稼ぎ頭になってる感じですか、じゃあ今。
ああ、そうですね。まあ、うん。やっぱりなんやかんやで、まだまだ利益率もいいですし、値段も上げれてるんで、
いいですね、
はい。
あ、じゃあその商品が真似されたんですか？
そうですね。真似されたけど、真似のレベルが低すぎて、全然脅かされてないっていう。
まあ、だってベストセラーはね、ついちゃったら目立ちますからね。誰にでもね。
そうですね。あと、レビューの数が圧倒的に差もあるんで。
はいはいはいはい。
まあ、レビューがやっぱりいっぱいついていただけてるっていうのが、本当ありがたいところでして。
あ、そうですか。3商品で、でも、素晴らしい。OEM でね、その3商品だけで、かなりやられてるっていうことでは。
いや、その大して細かいですけどね。本当に。
今、アマゾンだけなんですか？
あ、アマゾンと楽天と役所なんですけど、役所が全然売れないから、はい、あんまやってないっていう感じです、
ね。あー、なるほど。役所なかなか厳しいですもんね、でも。
そうですね。なんかもう、どうやって盛り返してくれるんだろうって思いながら。
確かにね。楽天はどうなんですか？
楽天は今年になってから始めているところでして、はい、今年の夏からなんですけど。
ああ、じゃあ最近だ、本当に。
最近なんですよ。なのでちょっとわからないことだらけで、今すぐ
深夜を。そうでしょう。アマゾンから始めた人は楽天結構手こずりますよね。
手こずりますね、なんか。
ね、管理画面とかね。
管理画面もわからないですし、その、売上とかのなんかデータとか見ても、なんか、いっぱい項目ありすぎてわけがわかんないですよね。
そう、そうなんですよね。だからもういちいち電話して聞くしかないんだけど。
はい。
で、しまいちょっと、あれ前聞いたんだけど忘れちゃったな、みたいなね。
ありますよね。
うん。
で、セールとかいろいろあるんで、どのセールに力入れてるか全然わかんないみたいな。
で、ね、楽天の、担当から電話来てね、広告やりませんかみたいなね。
とかね。うん、ありますし、まあ、あとはなんかこう、ね、最近だったら、モバイルグループがちょっとやばいとかいう話があるから。
ああ、そうですね。
将来的にどうなるだろうとかいうね、不安も感じつつみたいな。
だいぶ YouTube でね、ホリエモンが言ってますけどね。
そうですね。なんかまあでも最近はなんか逆になんかこう、楽天頑張ってるぞみたいななんか、ニュースとか、援護射撃かなんか来てるような感じはあるんですけど。
どうなんだけどな、ああいうのはちょっとわかんないですけど。ね、確かにモバイルは足引っ張っちゃってるけども。まあ、その辺のちょっとね、あれは、なんとも。
どうなるかですけどね。
どうなるかわかんないけど。とはいってもね、楽天市場は、ね、やっぱり EC の中ではね、プラットフォームとしてはいいプラットフォームなんで。
ですよね、やっぱりなんやかんやで。
なんやかんや。
なんか、日本のアマゾンの年会費、アンプライム会の年会費が安いのはなんか楽天があるからみたいな記事がこの間ちょうど出て。
ああ、そうなんだ。
うん。やっぱ競合があるっていうことで、アメリカとかイギリス、ドイツとかになるとやっぱアマゾンが圧倒的にシェア持ってるみたいで。
あ、そうなんだ。
そちらがあんまり入りきれてないみたいな。
ああ、そういう理由もあるんですね。
みたいなことは書かれてたんですけどね。
なるほどね。
アメリカも多分今プライムとかって年で1万から2万ぐらいするじゃないですかね。なんか細かいの忘れましたけど。
あ、そうなんだ。
まあもちろん今円安っていうのもあると思いますけど、なんかやっぱり100ドルぐらいかかったような、かからんかったような。
あ、そうなんだ。じゃあ全然違うんすね。
まあ全然、まあ向こうとこっちで物価も違うっていうのもあると思いますけど、まあ、でもなんか商品の値段は、そんなね、変わらないような感じにするんで。
あ、そうなんだ。そこはちょっと、あまり詳しくなかったんで。なるほど。でもコロナもだいぶね、こう、落ち着いてきたし。
はい。
ぬさもりさん的には、こう、あれじゃないですか。コロナ前の、行動に移したい。映してるんですか今。どうなんですか。
まあ、結構やっぱ旅行の回数は今増えてますね。今年に入って
から。最近はどこに行ったんですか。
最近は、 まあ、中国と、まあ、新潟とか行ったりとか、
はいはいはい、
ですね。
はいはいはい、
まあ、中国も今年5月にその、まあ、2つ目の商品が結構フル多かったんで、こっちが検品しないみたいな感じで。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。